一応4番
4番谷議員、
令和2年の、3月の予算議会の中での一般質問を、させていただきます。で、通告しておりますので、順序よく質問したいと思いますけれども、なかなかまとまった質問もできないかと思いますけど、ご了承願います。で、今回は、今まで、平成29年の9月あるいは30年の9月に、渡辺議員が住宅について質問しております。で、私が、平成30年の12月にもしております。なんだかんだ、質問している中でのずっと議事録を見てみますと、今までも公住に関してというか住宅関係に関して3、4回質問しておりますので、答弁の方も前の答弁と同じようになるような答えがあるのかと思いますけども、ちょっと違った観点で今回は、質問したいなと思ってます。というのは、前回でも言ったんですけども、いわゆる回覧板によりますと、公住の空き部屋が多いと、私調べたところによると、1年にまるっきり入らないで1年間空きの家があると、これはやっぱり、無駄なことなんだなというふうに感じまして、少しでも公住を利用してもらえる方法をどうしたらいいのかなっていうことを含めて考えた結果の今回、くどいようですけど住宅についての質問をしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、現在の職員住宅、これも条例の中にあるんですけども、の現状と料金の算定方法ということなんですけども、現状というのは条例を見ますと4つほど区分されています、職員住宅。そういうような中で、どのような、所在地であって、そして、料金というんですか、それもどれぐらいにされているのか、その辺について、お調べがついているのであればちょっとお答え願いたいと思います。
聞こえんかった。こもってるからだ。
はい、
議長。すいません。野次町長。
はい。現在の町の職員住宅の現状と料金の算定にということでありますが、町の職員住宅1棟1戸ございます。それと医療職員住宅2棟3戸。ということであります。町の職員住宅の場所については元の坂口さんのところであります。医療職員住宅については議員もすでにご分かっていることでないかな、そのように思っております。ちなみに料金も調べましたので、町の職員住宅、これは先ほど言った旧坂口宅5100円になっております。そして医療職員の住宅、まず1棟2戸の単身者が1万500円、世帯向けが1万7400円、1棟1戸のこれは所長の宅ですね、3万4300円というふうになっております。使用料の算定方法ですが、建物の評価額を算出した上で評価額に対して1000分の8を乗じた額を12で割った金額、これが月額使用料となっているところであります。
4番
谷議員、
今、町長の答弁の中で、家賃、職員住宅の家賃の算定についてはということで、これも歴史を見ますと、1000分の8で、私いっぱいずっとこれからも質問していくんですけども、公住を見てますと、いわゆる2万円ぐらいの家賃から、ずっと収入に応じてっていう形を取られてるわけなんですけども、 まあ、2万円の家賃をまあ職員住宅に当てはめるとすれば、今言った計算式でいくと3000万の住宅をこう1000分の8でかけていくと約2万円ぐらいになるというふうになろうかと思うので、まあ今あの お答えいただいた1500円とか、まあ、月ね、そういうようなことからいくと、もう、ね、値段的っていうか評価額的にどうなのか分からんけど、まあ、僕が感じた点については、職員住宅は普通の公営住宅っていうか住宅なんかも見てから見ると、まあ、ある程度こう安いのかなと思っております。で、住宅を全体的に、まあ後からも質問しますけども、2万円から2万5千円というふうにいろいろなって、まあ福祉住あの住宅にはいろいろ種類があるということも、まあ、歴史を見て分かったんですけども、まあ、一つは公営住宅という公住って言われてるんですね。それから、特公住宅ですか、それから改良住宅、今あの質問しております職員住宅、それから移住研修センターに入ってもらっている、まあ、これも歴史に基づいて調べた結果なんですけど、それから福祉住宅、まあ、唐松、それから、高齢者共同生活支援住宅、まあ、ということがこう値段がやっぱり一つずつ違うんですけども、大体今言ったように2万円ぐらいの家賃をいただいていると、まあ、そこからスタートして、15万8千円を一つの目安として、それより収入が多い場合、まあ後から収入と所得の関係もちょっと聞きたいんですけども、一応そういう感じで家賃が入所してくれる人に負担をしていただいていると、まあ、そういう中で今言った職員住宅はどれぐらいの評価額かというか分かりませんけども、2万円のもし一般的な住宅と合わせると3000万、だ3000万でない住宅なのかなというふうに感じるわけなんですけど、まあ、その辺について、職員住宅については政策的に安いのかなと思うけど、その辺についてちょっと、まあ、ここで聞いている議員さんにも誤解を与えないようにするためにちょっと町長の答弁願いますけど。
5100円ですよね、さっき。5100円、さっき1500円じゃなく5100円。
あ、そうだ
ったから。で、いいですよね。さっきの超職員住宅なんですけど、1500円じゃないです、5100円。
5100円
は1戸建て、戸建てです。坂口さんのところっていう、まあ、休憩中なので先生の。
はい、長、はい、
あ、休憩前に引き続き会議を開きます。野次町長。
それではなるだけ丁寧に答えしていきたいと思うんですが、ちょっとあまり詳しい部分でもないので正直何かあったらまたご質問いただきたいと思うんですが、まあ、この町の職員住宅、先ほど元の坂口さんの跡っていうのはもう議員もご存知の通りもう20年以上経ってる古い建物なんで、5100円という数字がなっているところであります。また医療職員住宅につきましては、1棟1戸のところ、この所長のところですが、まあ、これは戸建てでありまして、まあ、月計算先ほどお話ししましたが3万4300円ということで、まあ、2万よりは高い数字となっております。またその参考のためにおそらく他のとこも議員のちょっといろいろ趣旨が他のも知りたいということだと思いますので、一応こっちで調べたものがありますので、その料金もちょっといろいろ順番がどうなるかちょっと分かりませんが、お知らせしたいと、
はい、
したいと思います。まずCR 住宅ですが、これは貸付住宅の家賃の算定状況ということで、その範囲内ですが、CR 住宅、これは旧駅の前に隣にあります住宅ですが、これは貸付料3万2000 100円になってます。ちなみに3棟5戸あります。次に東一条の定住促進住宅、これは2棟3戸ありますが、これは4万5000円となっております。次に東一条旧同職員住宅、1棟2戸ですが1万3400円。旧診療所貸付住宅、これは1棟2戸ですが世帯用5万円、単身用は3万円というふうになっています。しかあこれはまだですね、水道管理センター貸付住宅、1棟1戸これは2万円となっています。次に中泊む旧校長住宅、これも1棟1戸なんですが2300円というふうになっています。次に定住促進住宅、これは昭和57年度を建ったものでありまして、朝日町の 3LDK のあの建物でありますが、一月あたり3万円というふうになっております。次に移住産業研修センター、これは平成27年度建築の 1LDK 共栄第一にあるものでありますが、一月あたり2万5千円、プラス食事代は必須ということで2万円、計4万5千円というふうになっております。石井住宅はこれがいいんだね。はい。続いて、カラマツハウスですね。これは使用料一律1万円としております。この額は町営住宅昭和48年建築の系統、昭和50年度建築のアルトの家賃を参考に算出しているところであります。あと高齢者共同生活支援施設の福寿荘ですが、これは老齢基礎年金の年額をベースに食費、光熱水費、暖房費、その他雑費の平均的費用を算出しまして、住宅使用料を納めていただいた後、月当たりマイナスとならないように月の下限額が2万円と設定しております。収入によりまして14段階の家賃設定となっておりまして、第14段階の月額は2万円に対しまして6万6千円というふうになっております。大体調べたところが以上であります。
はい、議長。
今の
お答えいただいた点についての次に質問に行く前に、通告しておりますように、各種公営住宅っていうのに通告したんですけど、これ各種の住宅っていうのは私の間違いであります。それからいいって書いてある点についての公営住宅の家賃の、算定方法と、それから、次にある公営住宅の、最低最高についてっていうことでお聞きしたいんですけども、いろいろ入ってる人たちの収入によって家賃が違うということで、利益収にも きちっと数字が出てこないんですけども、労の答えについて一つお願いします。最低の人でどれぐらいの間隔で入っているのか、で最高額はどれぐらいなのか、最高については収入ということだと思うんですけど、で私今収入って言いましたけど、家賃を算定する上での基礎となる収入、それから今町長が答えた高齢住宅については、所得というふうになっているんですけど、所得と収入の違いについてもちょっと算定方法についてちょっとお答え願いたいと思います。
以上。
野次町長。
町営住宅管理条例に基づく町営住宅の家賃につきましては、昨年4月の当初調停家賃のうち、収入超過者などの家賃を除き、最低家賃が1万900円であります。そしてその逆の最高家賃が3万5900円 でありました。次に陸別町特定公共賃貸住宅管理条例に基づく特定公共賃貸住宅の家賃につきましては、同様に当初調停家賃のうち最低家賃が25,000円、最高家賃が78,600円であります。陸別町改良住宅管理条例に基づく改良住宅の家賃については、同様に当初調停家賃のうち収入超過者の家賃を除き最低家賃が15,200円、最高家賃が27,000円というふうになっております。
議長4番谷議員、一つちょっと話していきたいと思うんですけども、いわゆる、特高の場合は所得区分で、されておるっていうふうに歴史では出てるし、それから、今言った工場について、話では、1万900円か最低で、最高が35,000円という、これは収入ですけど、私は税法上の関係でいくと収入っていうのはあくまでも、いろいろ、なんていうの、所得控除する前の収入なので生だと思うんですけど、所得の割合でいくと、これは高齢者の住宅関係の副次層の算定でも、所得ということを書かれて、社会保険とか、あるいは、医療費かな、それらも引いた残りとかっていうんですけど、最終的にやっぱりその辺 の基準となる所得と収入についてね、やっぱりこの同じ住宅であって、同じ住宅ではないのかもしれないけど、種類がね、でもそういうふうな算定の仕方をするっていうのは、何か根拠があってやってるのかどうか、ちょっとその辺伺いたいです。
議長、
議長、
はい。先ほどの質問で今、議員おっしゃるように収入と所得の違い、私、お答えしませんでしたが、議員おっしゃる通り、収入はその生の収入ということで、所得というのは先ほどおっしゃった、例えば社会保険だとか、そこら辺の控除後の数字ということになっております。
4番、
4番谷、
そういう中でね、一つずつちょっと僕自身が資料を作って、見た場合において、言うんですけども、改良住宅ね、緑町が40戸っていう形で ある歴史に基づいて、そして今回これこの一般質問終わった後、条例改正で改良住宅についても書かれてるんですけど、それを見ると、なんていうの、限度額、収入のね、あり方が、今度改正されて158,000円になるけど、その前は、11,000円なんだったかな、それを一つ のスケールにしてるっていうことは、それをオーバーすると、高い家賃に、いわゆる収入オーバーっていうことでなるのか、その辺今までこの条例が改正されないで、そういう不具合を生じてた入居者がいたのかどうか、ちょっと伺いたいと思うんですけど。
議長、暫時ちょっと休憩をお願いします。
暫時休憩します。大丈夫ですか。谷議員、よろしいですか。